マタイによる福音書8章1節から4節をお読みいたします。マタイ8の1から4。イエスが山をお降りになると、おびただしい群衆がついてきた。するとその時、一人の癩病人がイエスのところに来てひれ伏していった。主よ、御心でしたら清めていただけるのですが。イエスは手を伸ばして彼に触り、そうしてあげよう、清くなれと言われた。すると癩病は直ちに清められた。イエスは彼に言われた。誰にも話さないように注意しなさい。ただ言って自分の体を祭司に見せ、それからモーセが命じた供え物を捧げて人々に証明しなさい。今私たちは主の祈りの3番目の願い、御心の天になるごとく地にもなさせたまえというところを学んでいます。御心と訳されている言葉には、意志ですとか願い、願望、そういったことを意味する言葉が使われています。神様がこうしようと決められたこと、神様が核があるようにと願われたこと、神様がこうあってほしいと望んでおられること、それがその通りに行われますようにというのが主の祈りの3番目の願いなんです。で、この祈りを祈る人は御心の力を知っている必要があります。御心の力、それはまず第一に創造に表されています。で、創世記1章3節に、神は光あれと言われた、すると光があった。そうありますように、神様はその言葉によって無から有を生じさせられました。聖書は創造から書き始められています。創造、これは信仰の出発点です。基本です。神様を信じる人は神様の創造の御業を信じます。創造を信じるということは、神だけがご自分で存在しておられる唯一のお方であって、すべてのものはこの神様によって実はといえば存在させられているという、そのことを信じるということなんです。創造を信じる、これは神様を神として信じる、自ら存在しておられるお方として信じることでありますから、決して軽く考えて良いことではありません。で、創世記では神様は大空よあれ、あるいは地が現れよ、地は草と木を生えさせよ、そういうふうに次々とその言葉によって命じて、この世界を私たち人間の住処として作ってくださった。神様が言葉によって世界を作られたということがそこに示されているんですが、もちろん神様がその言葉を発される前に、この世界をこうやって作ろうと考えられたそのアイデアですとか意思ですとか、世界がこうあるように、人間がこうであるようにっていう願いというものがあったはずですね。で、特に人を作られるときに神様はこうおっしゃっています。我々の形に、我々にかたどって人を作り、これに海の魚と空の鳥と家畜と地のすべての獣と地のすべての這うものとを治めさせよう、ね、これは人間が神様の特別な思い願いによって、それがぐっと込められて、それが込められて作られたということを示しています。で、他の動物も人間も共にこの神様の御心に従って作られています。しかし他の動物と人間とには違いがあります。他の動物は神様の御心にただ本能的に従うだけです。でも人間はその神様の御心を知ることができる、 それを知って自らの思いで神様に応えていく、そういうものとして作られました。例えば詩編の19の1にこんな言葉があります。諸々の天は神の栄光を表し、大空は見ての技を示す。諸々の天は神の栄光を表し、大空は見ての技を示す。人間は神様のその創造の中に神様の知恵、力、栄光を見ることができる、知ることができるんです。広大な宇宙、地上のさまざまな生物、また顕微鏡でしか見えないミクロの世界、そういうことについての知識が増えれば増えるほど神様の御心の力の偉大さが分かってくるんです。科学者の中にクリスチャンが多いって、それは歴史も見てもそうですし、現代もそうですね。でそれはその研究を通して神様の知恵、力に触れることが私たちよりも多いからかもしれません。御心の力、それは神様の創造の中に現れていますが、第二にそれは神様の摂理の中に現れています。摂理というのは普段聞かない言葉かもしれませんが、これは神様がご自分の作られた世界を守り導いておられるということを意味します。で神様を信じる者は神様の創造と同じように摂理も信じます。摂理は神がこの世界と私たちとに関わりを持ち続けてくださっているということです。この世界を作ったけれども、神様はあとはほったからしにしていらっしゃるんじゃない。作られたものを提携してくださる、今も生きて働ける、働いてくださる生ける神であるということを教えるんですね。摂理、英語でプロビデンスと言いますね。これはラテン語のプロと、それからビデオという言葉は親しい言葉ですね、私たちにね。プロ、前もって、ビデオっていうのは見るという意味なんですけれども、この2つが組み合わさってできました。でこの言葉は実は創世記22章に出てくるんです。アブラハムはその子イサクを捧げるように神様に命じられました。アブラハムはそれに従いました。その時神様は捧げるべきイサクの代わりに一匹のお羊を用意してくださっていたんです。それでアブラハムはその場所をアドナイエレと呼びました。これはヘブライ語でアドナイ、主、エレ、イルエっていうんですけれども、見るっていうんです。主は見ておられるという意味なんですね。ですから主は前もって見ててくださった、プロビデオ、プロビデンスという言葉がここから生まれたのです。神様は神様に従う者の人生を導いてくださる、見守ってくださって、あらかじめ必要を備えていてくださる、これが摂理、プロビデンスなんです。信仰者たちはこの摂理を体験してきました。ヨセフの生涯は神様の摂理を見事に表しています。ヨセフはエジプトに奴隷として売られます。でも売られた先で良い主人に恵まれます。その主人の財産を管理する、そういうところにまで行くわけですね。ところがその主人の奥さんがこのヨセフを誘惑するわけですね。でそれを断ったためにヨセフは濡れ衣を着せられまして、今度は牢獄に追いやられてしまう。しかし牢獄でも看守の信頼をヨセフは受けます。他の囚人たちの世話人になるんです。でヨセフはファラオが見た夢を解き明かすようになる。そしてファラオに次ぐ地位にまで彼は上り詰めます。ヨセフはさまざまな苦しみを通りました。でもそれによって失望しませんでした。自暴自棄にもなりませんでした。なぜでしょう。神様のプロビデンス、摂理、そして摂理の神様、 God of Providence を信じていたからです。自分の生涯のうちに神様の御心が 働いているっていうことを知っていたからです。すべてのものは御心に従って作られました。御心に従って治められています。でも地上では人間だけがその御心を知ることを許されています。人間だけが神のご意志に対して自由な意志で答えることができるのです。信仰者とはこの神様の御心を知って、そしてそれに応えていくもの、それに信頼していくものです。詩編の33の11、主の計りごとは常しえに立ち、その御心の思いは世々に立つとあります。また詩編の115の3には、我らの神は天にいらせられる、神は御心にかなうすべてのことを行われるとあります。私たちは順調な時にはね、御心を喜ぶんです。でもトラブルに巻き込まれたり、辛いことに直面したり、そんな時はどうですか？神様、どうしてなんですか？なんで私にこんなことが起こるんですか？そう言いたくなってしまいます。神様の御心を忘れるんですね。でもそんな時こそ、この試練の中に、またこの苦しみの向こうに神様の備えがあるんだということを見ようじゃありませんか。御心の力がこの世界を支えています。それと同じように自分の人生を導いてくださっているということを信じようじゃありませんか。御心がなるようにと祈ろうではありませんか。さて今日の箇所に入ってまいりましょう。今日の箇所には一人のレプラ、新改訳でかって雷病と訳されていたところがレプラと訳されていますが、このレプラの人が登場します。でこの人から神様の御心にどうやって信頼したらいいのかということを学びたいと思います。レプラ、雷病、重い皮膚病などなどと訳されているこの言葉ですが、これは今日のハンセン病だろうと思われます。ハンセン病は結核菌によく似た雷菌という細菌によって起こる病気です。雷菌が皮膚の神経細胞に住み着きますと、神経が侵されてそこの感覚がなくなってしまうんです。そのためにその部分が傷ついても分かりません。だから可能してひどい状態になってしまう。でもね、この雷菌の感染力はそんなに強くないんです。ですから今は特効薬が開発されていまして、後遺症が残らないうちに完治できるようになりました。でもこの病気に対する偏見は未だに残っております。で現代でもなお偏見があるほどですから、今から2000年前はレプラの人たちは本当につらい目に遭っていたのです。ユダヤの国ではこの人たちは神様にも近づくことができない人、そうされていました。人からだけでない、神様からも退けられていると考えられていました。それは彼らを本当に苦しめたことだろうと思います。でもこの人たちに何の希望もなかったわけではありません。病気が治ったら自分の体を祭司に見せて清めの儀式を受ければ社会に戻ることができます。そして神殿にもう出て神様を礼拝することが許されるんです。で主イエス様はこれまで様々な病気を癒してこられました。マタイの4の23と24にこんな言葉があります。イエスはガリラヤの全地を巡り歩いて諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病気あらゆる災いをお癒しになった。そこでその評判はシリア全地に広まり、人々があらゆる病気にかかっているもの、すなわちいろいろの病気と苦しみとに悩んでいるもの、悪霊に疲れているもの、転換治癒部のものなどをイエスのところに連れてきたので、これらの人々をお癒しになった。さあこの中にいろんな病気がリストアップされてますけども、レプラ、雷病と言われていたものはないですね。レプラの患者は隔離されていて、 人々は他の病人をイエス様のところに連れてくることができましたが、この人たちを連れてくることができなかったのです。ところがどうでしょう、このレプラの人は主イエス様のところに一人でやってきました。イエス様は大勢の群衆に囲まれていました。ですからその群衆にですね、あっち行け、私たちに近づくな、そう言われたことでしょう。でも彼はそれにもめげませんでした。なぜでしょう、主イエスが癒してくださると信じたからです。この人は他の患者仲間からイエスというすごい預言者が現れて、どんな病気も立ちどころに治しているそうだ、そういう話を聞いたんでしょうね。他の同じ患者たちは、でも我々の病気は別だ、これは癒せない、そう諦めていたんです。でもこの人は違います。主イエス様を預言者以上のお方、つまり救い主だと考えたんです。救い主ならこの病気をも治すことができる、そう信じてイエス様のところに近づいていきました。彼はイエス様に言いました。主よ、御心でしたら清めていただけるのですが。これには二つの意味があります。一つは、主イエス様、私は汚れたものです、ですから私に触れないでください、ただ私を憐れんでお心をかけてくださいという意味です。この人は主イエス様の前にひれ伏しましたが、それは外側の動作だけではありませんでした。その内面もまた主の前にひれ伏したのです。主よ、御心でしたら清めていただけるのですが、この言葉に込められたもう一つの意味は、主イエス様、あなたは全能です、あなたはそれを意思し欲し願われるだけでなさることができます、あなたの御心の力を信じます、そういうものだったと思います。新改訳聖書はここを、主よ、お心一つで私を清めることがおできになります、そう訳しています。主イエス様がレプラを清めることができる、信じたばかりでなくって、それを私にしてくださる、そのことを今してくださると信じたんです。この言葉に主は、私の心だ、清くなれと言われて、その病気をたちまちに癒してくださいました。こんな言葉があります。 Faith is not believing that God can, it is knowing that He will. お分かりですね。信仰とは神にはできると信じるだけでなく、神がしてくださると知ることである。神様の全能を信じる正しい信仰を持っていたとしてもですよ、神様がその全能の力を用いて私のためにことを行ってくださると信じるのでなければ、その人の信仰は単なる知識です。神は全能であるという、なんていうんですか、競技場の知識で終わってしまいます。神にはできないことはない、そう信じ受け入れるだけでなく、神はその全能の力を使って私のためにこのことをしてくださる、信じて祈る、その時に神様の御心の力が働くのです。レプラの患者は、私に触れないでくださいと言いました。でもイエス様はあえて彼に手を差し伸べられました。彼に触れて癒されました。足元にひれ伏している人に触れるためには、主イエス様も身をかがめる必要がありましたね。主はそうされたのです。主イエス様はご自分の前にひれ伏す者に対して、ご自分も身をかがめてくださるお方です。神でいるお方がご自分を低くし人となり、 罪ある者の立場に立ち、十字架の死にまでも自分を低くされました。このイエス様によって私たちは救われ、癒され、清められ、もう一度立ち上がることができるんです。人々はレプラの患者を避けて彼から離れました。でもイエス様は彼のそばに、彼と共にいてくださった。その人に手を差し伸べておられる。聖書にこうあります。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへりくだった人と共に住む。へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。ここに神様の言葉の成就を見ることができます。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。この祈りが成就するためにイエス様は天から地へと降りてきてくださった。私たちもこの主の前に自らを低くしたいと思うのです。そして、それとともに大胆に主の前に出たいと思います。詩編の138-8というところにこんな言葉があります。主は私のために御心を成し遂げられる。主は私のために御心を成し遂げられる。シンプルな言葉ですね。これを覚えましょう。そんな御心への信頼を持って祈ろうじゃありませんか。御心の天になるごとく地にもなさせさまえと。ご一緒にお祈りを捧げましょう。主なる神様、あなたは御心の力を持って世界を作り、それを支え導いておられます。あなたの御心は遥か高いところにだけあるのでなく、私たち一人一人の生活、人生の中にもあります。御心の力に信頼し、それがなることを信じて歩む私たちとしてください。主イエスのお名前でお祈りをいたします。アーメン。